サークル紹介。今週は辻堂公民館で活動されていらっしゃいます浜見会の皆さんご紹介していきます。まずはこちらの代表者でいらっしゃいます千早正義さんにお話をお伺いします。千早さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、こちら浜見会さんということなんですが、どのような活動をしていらっしゃるサークルなのか、まずはご紹介いただけますか。
は
い、
この会はですね、男だけの料理サークルで、調理については女性の先生がついて行っている会でございます。で、現在会員数は約15名。基本的にはですね、調理台が4台ありますので、1台5人で使って20人が限度ということで、20人がマックスになっております。で、平均年齢はですね、70を優に超えて80代の方もかなりおられます。で、これは80代というのはですね、もう海外で30年近くなりますので、そこから入った方が80代になるということで、自動的に高齢者となるケースになっております。で、まあ、参加はですね、基本的にはリタイアした方が多くですね、まあ、調理経験も問わないから生年月日も問わない、で、前職も何をしていたかもう全然気にしないと、みんながそういうんで、まあ、ただ会食はありますけど、自由な雰囲気のサークルで長続きをしているゆえんではないかと思います。
皆さん本当に自由な雰囲気の中でお料理を楽しんでいらっしゃいますが、お揃いの緑のエプロンとバンダナも作ってらっしゃるんですね。
そうです。はい、これは会に入会したときにですね、それぞれ会費を払って自分のものにするということになっております。はい。で、まあ、コロナ前はですね、調理したものをそれぞれの班で味見をして食べ比べをしてるんですが、まあ、約3年間活動中止となったためですね、で、やっと去年の9月から活動が再開して、で、基本的にはですね、持ち帰りの料理を作るということが主体となり、6月にやっとですね、調理後の会食が可能になったということです。で、活動の中のメインの行事はですね、まあ、毎年開催されるですね、公民館祭りで飲食の出店をしております。で、初参加以降はですね、ラーメンをメインに販売してたのですが、コロナの前の数年前ですね、衛生上の問題でラーメン作りは禁止になりました。で、それで、まあ、いろいろ皆さんと話をしてですね、以後はですね、やむなく芋煮とかサーターアンダギーとかシューマイ等の販売を行っております。で、あとその他の活動では、公民館の依頼の授業とかですね、お年寄りの料理提供から子どもたちの料理教室とかですね、そば打ちの学習等ので数多く行動を行っています。で、まあ、過去にはですね、会費の余剰金とかありますんでね、季節ごとの飲み会や旅行とか、そういうのいろいろやっております。で、まあ、今後ですね、このラジオを聞いたリスナーの方がですね、アメリカに興味があればですね、ぜひご参加してほしいということでございます。
はい、ありがとうございます。こちらでは本当にね、皆さん楽しみながらお料理を作ってらっしゃるんですが、今日もちょうど私がお伺いしている日はこの後に食器払いがあるということ で、ね、またそれも楽しみなんですね。
そうです、楽しみです。はい。
ね、本当に皆さん仲が良いんですが、ぜひね、このラジオを聞いてこのメンバーになりたいと思った方いらっしゃいましたら、ぜひ一度見学にお越しいただければと思います。どんなところが千早さんはこちらのサークル楽しいと感じられていますか。
いや、和気あいあいとね、やってますね。そんな緊張しないでやっていただけば、別にその過去何やってるとか全然緊張してませんので、悩まないでやっていただければいいと思います。はい、
ぜひ、ね、お気軽にお越しいただければと思います。まずはこちらの代表者でいらっしゃいます千早正義さんにお話をお伺いしました。千早さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いては最初からのメンバー小林洋一さんにお話をお伺いします。小林さん、よろしくお願いします。
はい、いたします。はい、
さて、小林さんは最初からのメンバーということですので、ぜひこちらのサークルができたきっかけから教えていただけますか。
最初公民館で男性が来るのが少ないんで、男性用に何かすることないかということで公民館が始めたんですよ。でその時には市のメンバーも2人入ってて、それでうどんですね、うどん打ちから始め、一番簡単なうどん打ちから始まってメンバーをやったと。それでそれを何回かやった時に、せっかく集まったんだから男性で料理会を作ろうということで、名前を、まあ後で浜見会っていう名前にして、で14名でずっと始めたのがきっかけなんですよね。
それはいつ頃の話ですか？
それはね、平成7年2月から、だからもう28年ぐらいになるか。
そんなに長く続いてらっしゃるわけですね。
でその中で、まあ、いろいろメンバー変わって、もう二十何年かって最初からやってる人は残念ながら、2名しかいない。
最初からのメンバーが現在小林さんと涌井さんということで、じゃあ小林さん本当にたくさんのお料理を作ってこられたので、もう腕前はすごいんじゃないですか？お店ができちゃいそうですね。
レシピはねたくさんあるんですよ。400とか500ぐらい。でも得意なものは少ないからだからまあ女房がねほとんど作るから、それを見てああだこうだ言うぐらいで、実際に自分ではほとんど作らないような状態だけども、毎月こう包丁触ってるんで慣れてくると。ですから例えば女房がいない時とかなんかでも簡単に厨房に立ってできると。それからあとはこの地域だと、まあ、最近では地引き網で取ってもシラスしか取れないけども、前はアジガとかそういうのいっぱい取れたんですよ。それを自分でさばいてやるにはやっぱりおいしいからね、取れてすぐさばいて、やっぱりそういうおいしいものは自分で作ろうということになると、やっぱりこういうところでやらないと無理なんでね、うん、それで、そういうに入ってやり始めたのはきっかけですね。
本当にね素敵な活動なんですが、今ちょうど小林さんが手に持ってらっしゃるのが今まで作ったもののレシピをきれいに本にされていらっしゃるんですね。
はい、最初 の、 会長だった水戸さんがやっぱり写真も好きなんで、こういうふうに写真をきれいに撮って、ただレシピの材料とそれに合わせる調味料とかいうのを書いてもみんなこうピンとこない。だけどこういうふうに写真があると出来上がりが分かると、それで自分であこうだなってことを、そこからまたアレンジができるんでね、うん、それでは非常に分かりやすい。そういうのが今でも続いて、前は写真だったけども今はこういうふうにデジカメで撮って綺麗にこうやってると。
すごいですね、
うん、だそういうふうにまめな方がいらっしゃるんで、継続してずっとこう本になって、残っているということで参考にしてます。
もうレシピと皆さんの素敵なお料理のお写真がついてますので、このまま浜見会さんの料理本として出版できそうですね。
それにはちょっとクレッションでしょう。
素敵な、ね、思い出にもつながっているのではないかなと思いますが、
でその雑誌の中にはこういう講習会だけじゃ面白くないんで、年に何回か公民館祭りでいろいろやったりするのもいいけども、バーベキューをやったり、うん、いろいろこう新年会忘年会とか、そういうような形で、これなんか神奈川県の、丸太の森ですか、うん、あそこ行ってみんなで観光しながらやったり、お花見をしたり、そういうような形の活動をしてますね。
皆さんとの、ね、楽しい懇親会の様子の写真までこちらの方には、ね、思い出として残ってらっしゃいます。では小林さん、今、ね、お料理の最中ということで大変お忙しい時間に失礼いたしました。はい、引き続きお料理の方を楽しまれてくださいね。はい、小林洋一さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。